ドイツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。さあ今日は水曜日なのでテーマトークをお届けしたいと思います。今月のテーマですが、9月のテーマは子どもと読書ということで、子どもと読書にまつわるお話をいろいろとしてきました。1週目は読書のお供をする犬の話、読書犬についてご紹介させていただきました。9月6日の私の誕生日の日の放送でした。はい、そして2週目では読書アプリのメリットやデメリットについてお話をさせていただきました。先週の3週目では読み聞かせはどうしてバイリンガル育児に大事なのかということについてお話をしました。そして今日、今月最後の水曜日4週目なんですが、私たち親が目指したい読書の形ということをテーマにお話をしていきたいと思います。タイトルだけ聞くとなんかすごく硬そうな話に聞こえますが、まあ、読書を子どもと一緒にこれから楽しくしていくためにどんなことが私たちにできるかな、特に海外で日本語子育てをしている私たちのように日本の本、絵本とか読書、本が、児童書とか本があんまりない環境で子育てをしている私たちがどんなことができるかということをね、考えながらお話ししていきたいと思います。はい、でそもそもなんですが、まあ、私も今息子に対して読み聞かせを毎日しています。皆さんも多分お子さんに読み聞かせされていると思います。日本の絵本だったり、あとは今住んでいらっしゃる現地語の絵本だったり英語の絵本だったりね、いろいろと読み聞かせを通じてお子さんと楽しい時間を過ごしていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですが、そもそもこういうことを考えると、やっぱりまあいろんな人の話を聞いてても思うんですけれど、まあ読書の一番理想的な形って、ただたくさん本をの冊数を読む、数を読むとか、読書から言葉を覚えるとか、そういったことじゃなくって、子供が読書って楽しいなって、本ってなんか読んでたら楽しいなって、なんかいろいろ学べるなっていう風に、本を通して楽しさ、読書の楽しさに目覚める、ね、これがやっぱり、まあ、理想的な読書だと私は思うんですよね。じゃあその子供が読書を通じて楽しく本を読んでくれる、読書を通じて違う、本を楽しく読んでくれるためには、やっぱり親の私たちがその環境を作っていく必要があると思うんですね。で、よく私の、まあ、日本語トイレの保護者さんもそうだし、私自身もそうだし、まあ、周りの人の話とか聞いていても思うことなんですが、なぜかね、結構皆さん読書を子供にさせようとか、子供を本好き、本が好きな子供にしようとさせ、と考えてらっしゃる方が結構多いなというふうに感じるんですね。で、別にまあそれはそれで悪いことではないとは思うんですが、なんだか、この手段と目的が反対になってしまっているというか、別に読書をが好きになることが最終ゴールじゃないですよね。本を通じてその本を読みながら、まあ、いろんな言葉に触れたりとか、いろんな国の文化に触れたりとか、その本の読んだ内容を通して自分と対話したりとか、そういうところをやっぱり目指しているわけなので、ただ子供がたくさん本を読めばいいとか、自分から本を手に取って読めばいいっていう、そこをゴールにしてしまうことはちょっとずれているかなって私思うんですよね。じゃあ、まあ子供が自然と本を手に取ってどうなればいいかというと、やっぱりそれを通じて自分自身を高めていく、自分自身の学びにつなげていく、そういった環境を作る必要があると思います。まあそうは言ってもね、でもやっぱり本っていうのは、まあ皆さんもご存知の通り、その人の知識だけじゃなくて人間性を豊かにしてくれたりとか、やっぱり賢さ、その学力とつながるところもやっぱりあるなっていうふうには私思うんですよね。まあ小学校で日本語じゃない、小学校で教えてきたこともあって、たくさん本を読むお子さんっていうのはやっぱり学力的にも賢い子、その成績がいい子っていうのは多かったんですね。それはやっぱり事実だと思います。まあただだからといって本を読ませるっていうのは、さっきも言ったようにちょっと目的と手段があべこべになってるかなと思うので、別にそういった学力アップのためにとか、日本語の語彙をたくさん覚えさせるために本好きにするのではなくって、 やっぱり子どもが本を通して自分自身をもっと成長させる、そういったきっかけになるのが本だと思います。なのでそういった環境をね、ぜひ一緒に作っていきましょう。で、我が家でどんな工夫をしているか、子どもが本を自分から手に取って自分から学び始めるようにどんな工夫をしているかということもね、ちょっとお話ししておきたいと思います。私はうちで、まあ、絵本が結構うちにあるんですよね。で、まあ、絵本を今集めていて、で、インスタグラムの方でも結構書いていますが、将来的には日本語の絵本の図書館、施設図書館、自分でお家でするような、まあ、お家図書館をしたいなというふうに思っているんですね。で、そのために今たくさん絵本を集めているんですが、まあ、その絵本を息子も読むわけですね。ただ、まあ、絵本ってこう、本棚に入れてるとなかなか手に取りにくい時があるなというふうに思います。なぜかというと、本って本棚にまっすぐこう刺すように入れていきますよね、立てていきますよね。そうすると本の一番大事なところ、一番見せたいところってどこだと思います？皆さんね、本を立てておくことによって本の一番見せたいところ、つまりどこかというと表紙ですね。そのインパクトが一番あるところ、題名が書いてあって、絵が書いてあって、作者の方とかのお名前が書いてあったりする、あの表紙をやっぱり見せたいんですけれど、立てておくことによって本って表紙が見えなくなりますよね。なので我が家で工夫していることは、この本の表紙を少しでも見せられるように、そしてそこから子どもが興味を持って本を手に取ってくれるように工夫をしています。具体的には我が家にある絵本の本棚、横長のね、4メートルぐらいかな、結構長いんですけれど、4メートルはないか、3メートル80とか、まあそんなもんなんですけど、その本棚の上に本を立てるような、なんていうのかな、こう書見台じゃないけど、このイーゼルみたいな形の100均で売ってるやつなんですけれど、その本棚でね、本を立てるイーゼルみたいなのを置いて、その上に本を立てて、まあ、あの面展ですよね。面をこっち向きにして展示をしているというような状態です。で、それをね、ただ置きっぱなしにするんじゃなくて、まあ、ちょっと面倒くささはあるんだけれども、でも季節によって入れ替えたりとか、今子供が興味を持っているものによって時々入れ替えたりとかします。例えば、今だったらちょうどハロウィンがもうすぐなので、ハロウィンの本をその本棚の上にね、面をこっちにして向けて興味を持ってもらえるようにして展示したりとか、あとは最近漢字にもすごく興味が出てきて覚え始めているので、漢字の絵本を展示したりとか、あとは何してるかな、結構息子が好きなものとか興味があるもの、この前はあのカメムシがね、うちに出てカメムシが入ってきたりとかして、カメムシについてすごく息子とたくさん話したことがありました。で、まあ、そのきっかけを経てカメムシの絵本がうちにあるんですけれど、そのカメムシの絵本をそのままその日にね、もうそのカメムシがうちに来た日にカメムシの絵本を息子が寝てる間にね、展示しておいたりとか、まあそんな感じで息子の様子を見ながら展示する本を変えていったり、季節によって本を変えていったりするという工夫をしてるんですね。で、そうすることによって、あの我が家にたくさんある本の中でも、こんな本あったんだとか、あ、この本ってこの前話したこれとつながるよねみたいなのがね、結構息子も分かってきて、あ、ママこの前カメムシ来たからカメムシの本置いてるんだねとか言って、この前も言ってたんですけれど、まあそんな風にね、子供の興味をそそるような、ちょっと興味を引くようなね、展示の仕方をお家でも工夫されるといいんじゃないかなというふうに思います。まあちょっとしたことなんですけどね、意外と子供ってそういったきっかけで本を手に取ってくれることって多いんですよね。そうで、まあそういったことをしたりとか、あとはまあ毎日の日本語の絵本を読む時間というのは必ず取るようにしているんですが、その時に息子が読みたい本とか、息子が私に読んでほしい本をいつも持ってくるんですよね。ただそれも全部が全部息子が読みたい本にしてしまうと、私が息子に読ませたい本とか、私が話したい季節の話だったりとかが入ってる本はなかなか読めないことになるんですよね。なので我が家では私の意見もちょっと聞いてねっていうことで、本を選ぶときに息子と私と半々ずつ、その半分ずつになるようにしています。例えば今日は時間があるから5冊読もうねってなってたら、まあ2冊は私が選んで3冊は息子が選ぶとかね、あとはまあ2冊ずつ 私たちが選ぶ、私と息子が交代で、交代ですが息子と選ぶっていうことをしたりとか、まあ要は私が読ませたい本も半分混ぜるという工夫をしています。特にうちの息子は歴史とかは好きなんだけど、科学はあんま興味がないんですよね、科学系の本はね。ただ私やっぱり科学、自然科学の本、私も好きだし、息子にも読ませたいなというふうに思ってるので、そういう時は息子が歴史の本を持ってきて、で、私は科学の本を持ってきてっていう、こうちょうどいいバランスになったりするので、なので本の選び方にも工夫をしていくっていうことはね、とてもいいことかなというふうに私はやりながら普段思っています。まあそうすることでいろんな本に触れることができますよね。そうなんですよ。なのでね、まあまんべんなく読むって難しいんだけれど、でもまあ好きな本もね、もちろんあってもいいと思うんですが、でもやっぱりいろんな本をその時、その月齢とか年齢とかの時に読むことによって、また新たな発見があったりするんですよね。なんか3歳の時に読んだ時は全然ピンとこなかったけど、今6歳になってから読んだらすごく今ハマってるっていう本があったりとか、ね、そんな風にやっぱり読む時期によっても全く本への興味って変わるので、一度子供が興味なかったからといってそこでもうその本読むのをやめてしまうんじゃなくて、時々ね、お母さんお父さんが選んでその本を出してきてあげる、そしてもう一回読んであげて、ちょっと子供の反応を見てみる、ね、そういったこともね、すごく有効なんじゃないかなという風に思います。はい、そんなわけで今日は今月のテーマトークの最終回ということで、私たち親が目指したい読書の形ということをお話しさせていただきました。特に海外での子育て、日本語子育てはやっぱり本がね、なかなか手に入らないという大きな問題があるんですが、別に本の冊数をたくさん読ませたいとか、まあ例えば年間に何万冊とかいう、そういった大きな目標は掲げなくても全然私はいいと思っています。ただやっぱ子供が本を自分で手に取りたくなるような、そして本から何かを学べるような、楽しいから読むっていうような環境を用意してあげられるのが私たち親だと思うんですよね。なので、まあ、読書って何のためにするのかよくわかんないっていうお子さんもね、もちろん大きくなったらたくさん増えてはきますけど、でもそう思う前にやっぱり楽しいから読みたいっていうような気持ちをね、家庭でも育てていきたいですね。はい、ということで、じゃあ今日の放送はここまでになります。ではまた明日、合ってる？明日、そうそう、明日お会いしましょう。明日は木曜日でコメント返しをさせていただきたいと思います。どうぞお楽しみに。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。